タックポッドキャスト始まります。
2019年7月26日タックポッドキャスト2第53回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とエンディングのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今回はですね、ちょっとコメントのコーナーには姫は参加できませんでしたので、エンディングのコーナーから姫が参加してくれる予定です。今日のオープニングはもう過ぎてしまったんですけれども、アポロ11号が月に降り立って50周年という記事がウェブ上で踊っておりましたので、そのお話をしたいと思います。アポロ計画っていうのが昔あったんですね。1957年に当時のソビエト連邦ソ連がですね、スプートニク1号という人工衛星を打ち上げたんですね。これでアメリカと当時のソ連の宇宙戦争じゃないんですけれども、冷戦というのをやってたので、その時に自分のところの方が科学力が優れてるというのを誇示するために宇宙技術の競い合いが始まったんですね。宇宙技術の競い合いというんですけれども、当時はアメリカもソ連も対立してましたので、弾道ミサイルでお互いの国を狙うということで、ロケット技術イコールミサイル技術だというふうに言われていて、しのぎを削ってたんですよね。古い話をすれば、どちらの技術も元々はナチスドイツのロケット技術、ヨーロッパ本土からイギリスを攻撃できたという、そのロケット技術をルーツにして、ソ連もアメリカも技術者やロケット本体を持って帰ってやったんですが、その後にですね、有人飛行をする、さらには月へ人を連れていくということで、どっちの国も頑張ったんですね。お互いにしのぎを削り合った、でも人工衛星は先にソ連が成功しましたし、何よりも有人飛行っていうのはガガーリンっていう人が1961年には成功してるんですよね。でここでアメリカ当時のケネディ大統領が負けてられない、負け足を図るぞということで、1960年代のうちに月に人を送ると1962年に言ったと。すごいでしょこの話で、いろいろあって、今から50年前には初めて人類が月に行ってるということです。すごいですよね。私はこれすごいと思います。だって50年前ですよ。私が生まれる前にもうすでに人類は月に行って生きて帰ってきてるんですからね。我々の科学技術っていうのはすごいですよね。アメリカのマーキュリー計画というのから、その後アポロ計画というのに、ケネディ大統領が月に人を送るって言ったのは1962年なんですけれども、1968年、その6年後にアポロ7号によってやっと有人飛行が実現した。そして1969年、今から50年前の7月20日にアポロ11号が月面に降り立ったということなんですね。ちょっと飲みながら失礼します。アポロ計画っていうのはね、いろいろなんかフェイクだとか言われてますけど、ちゃんとね、月に私は行ってると思ってますよ。計画自体は1961年マキュリー計画から引き継がれて72年までやりまして、全6回ですねの有人月面着陸成功します。それ以前に有人ですけれども月面着陸しなかったりとか、もっと前には無人で飛行実験を繰り返しているということをずっとやってます。その間にはですね、大きな事故がやっぱり起こってるんですよね。なかなか難しい技術だったんでしょう。当時アポロ1号と名付けられたやつが発射台の上で火災事故がありまして、3名が亡くなってますし、映画にもなりましたアポロ13号は軌道上ですね、月に向かってる時にタンクが爆発するという事故があって、月面着陸もできない、もちろんできないし、どうやって地球に帰ってくるのかというのをいろんな皆さんの努力によって帰ってきたというのはあったと思います。アポロ計画ですね、いろんなことやったんですけれど もう有人飛行のところから言いますと、1968年にアポロ7号というのが有人飛行しました。地球の周回軌道に乗って宇宙空間に人を打ち出して、そして3人がそのお船の中でですね、実験を繰り返して本当にこんなことができるのかということをやりました。それが7号ですね。次の8号は月の周回軌道に乗って月の周りを回って帰ってくるということになりましたね。で9号、10号は着陸船、月に着陸する船も乗せて月の周りを回って、それで帰ってくるということをやりまして、いよいよ11号で本当に月面に着陸したということなんですよね。アポロの宇宙船は大きく言うと司令船と月面の着陸用の小さな船が2つくっついた形で、サターンロケットという強烈なロケットで宇宙空間に打ち上げられるんですね。 で地球の重力を出して月に吸い込まれるような形で月の方まで行って月の周りを回ると。そして乗ってる人は船長と司令船の操縦士と着陸船の操縦士です。月の周りを回り出して着陸船を切り離す。着陸船を切り離したら着陸船の中には船長と着陸船の操縦士が乗ってる。そして司令船の操縦士は月の周回軌道上で待ってますよということですね。で無事に2人が月に降りて月で活動した後にまた司令船の方に着陸船を使って帰ってきて、そしてまたくっついて地球に帰ってくるということですね。で大気圏突入するにあたっては大変ですので、アポロチョコみたいな形の機関船に乗って宇宙から地球にまた戻ってくるということなんですよね。すごいですよね。最終的にはアポロ17号で1972年で終わってるんですね。実験ということを何度も繰り返して、アポロ11号っていうのはすごいことに言われてますけれども、その後のですね12号とか13号ですね、13号は失敗してますけども、14号15号その方がたくさんいろんな功績を残しています。もちろん11号ってね月に初めて行ったというのも大事なんですけれども、12号からは実際には人類を人を月に送るという目的ではなくって、月の月面の科学調査をするということにシフトを切り替えられました。なので12号以降ですね、石をいっぱい持って帰ってきたりとか、月面車って見たことありますよね。なんか車ですよ、車、電動カーですよ。あれで月面車で走り回ったりとかしてるんですよね。宇宙の石を持って帰ってきて一体何が分かるのかというと、地球上ではもう失われているような古い古い石がまだ月面にはゴロゴロしていると。そうすることによってこの太陽系や地球の成り立ちが分かるということで持って帰って調査したんですよね。今日本が打ち上げてますハヤブサなんかも地球以外の天体、しかもそこに穴を開けて表面じゃないところにある岩を持って帰ることによってさまざまな分析をしようとやってますけれども、あれと似たような感じですよね。月に行って石を持って帰ってくる、すごいなと思いますね。大阪万博でもアメリカ館にある月の石にみんなね並んだって言いますからね。それぐらい科学的価値も高い石だったということでしょうね。今回のオープニングで取り上げましたのは今から50年前の1969年の7月20日アポロ11号の乗員が月に降り立ち、そしてその後科学技術の発展に貢献したという過去のニュースを取り上げました。ではタックポッドキャスト2第53回始まります。
バーチャル YouTuber よりも前からバーチャルでやってた、かっこ辞書。すべて合成音声で配信中。お聞き苦しかったらごめんなさい。
通信、モバイル関連を中心に、中の人の興味について雑多にお届けしています。
毎週月曜日の出勤に間に合うように配信。
ゆっくりモバって言ってね。
ゆくモバは中の人をおちょくりながら絶賛配信中。ひどい。
山形駅前のとある場所でございますね、姫。
はい、
はい、今日はなんとですねタックポッドキャストの私大道と姫がですね、
はい、
ほぼ関係ない理由で山形のに集合するというでそこに何も関係のないコーヒーさんを無理やり呼んで音を取るということで、電気アウォーカーのコーヒーさんお疲れ様です。
はい、電気アウォーカーのコーヒーです。よろしくお願いします。はじめまして。よかったです。
初めまして。
お二人とも初めまして。
あ、大道さん。
会ったことないです。
そうなんです。
会ったこともないのに、ゲストに呼んで友達のように話をしても
らう。大さんともね、飲んだりしてんねんけど、小西さんとはこれが
初めてで、今日二人でずっとデートしてた。
あ、デートって。
今日は山形といえば、
山寺。
山寺。行ってきました。
ね。
もう大雨の中。
ザーザー降りの中を。
二人で。
修行してきましたよ。
ポンチョ着て、私もう完全に白いポンチョなんで、あれですわ。
てるてる坊主。
てるてる坊主。なんで分かった？
そのままやんと思って。
Facebook に載せたら、何にも関係ない。私の友達からもてるてる坊主だよ。
山本は本当、私、朝6時16分の新幹線、はい、東海道新幹線、東京駅に乗って、着いたのが11時37分。
うん、
思ったより近かったです。
ね、はい、遠いと思うんだけど近かった。
いや、私の方が多分遠回りをしてる気がするんだよね。
仙台インアウトですよね。
そうなんですよ。
飛行機なんか乗るからやっぱり、ね、地面に足つけて駒が回るもんでくるっていうのが一番ええ。
絶対このネタになる。
絶対そうやから、そんなもんあかんって。
青森は何で行ったんやったっけ。
青森、う
ん、あれ大分は
大分の電車、電車もちろん。うん、大分は
鹿児島も、
もちろん鹿児島も電車ですよ。
すごいこだわりますね。
だから青森だけは久岩さんが一緒に乗ってくれたから、キャワキャ言うてる。キャワキャ言うてる。
どっちがキャーキャー言ってたんですか。
キャーキャー
大道さん
が。私がキャーキャーもうあかんもうあかんって、あかんか言うたけど、どうにか着きました青森に。何ですね、はい、冷たい目。
リアルでこのノリでやってるんですね。いつも
その通りです。東京駅で乗り換えたんですけど、はい、東京駅のその何ですかね、乗り換えが難しいというイメージあったんですけど、うん、事前にその東京駅の駅の中の地図をしっかりと見て、うん、なんと知ってる？東海道新幹線と東北新幹線のホームって直接繋がってる改札があって、
へ
ー、切符を3枚入れるっていう。
入れられるんだ。
その乗車券と東海道新幹線の特急券と山形新幹線の切符を3枚入れて入るっていう
の。乗り換え改札っていうのがあるんですよ。
そう
です。出てくるのは2枚。
2枚
出てくる。へ
ー。
それから行くともうわずか 2,3 分で乗り換えられる。
そうですね、うん、ホーム自体はずっと並行してるだけなので、うん、こっち降りてこっち出てくるだけっていう。
一回外出たらえらい遠回りのイメージがあったんですけど。
東京駅ダンジョンだよね。
う
ん、
そうね。
東京なんだ。東京駅の街、そうか。すいません、
まあ。なんで今日ちょっと弱い。
でも山形駅も素晴らしいですね。本当になんちゅうの、この、山形新幹線がズドーンと最後、こうわかる？
そう。
あ、終点ですか。
山形駅は山形駅止まりのものと、この先北の方、山形の北まで行く新庄駅ってとこまで行くとこがあって、うん、あ、はい、山形駅なりのやつはもうドンとドン付きのホームに入るんです。だって新幹線なのに踏切通りますからね。鹿とぶつかりますよ。
これ鉄道話でいい、うん、
もうしたいやろ。聞いてもするやろ。
福島から分岐してるんですけどね。在来線の狭軌と狭い、うん、幅のところを標準軌に変えて、うん、そしてその上に新幹線の車両を走らせてるっていうことらしいんですけど、なんと、車体の規格は狭軌、狭い規格のままなんで、狭いっていう。九州で特急乗ったことある？
ない。
緑とか。ない。まあ、あんな感じですよね。2列2列の、
そう。
の特急。
新幹線のイメージって2列3列じゃないですか。でも新幹線にしちゃうと、山形着きましたって言ったらホームにドーンってぶつかっちゃうので、狭くしてある。
なので22。
そう、日本で一番最初に通したミニ新幹線企画っていうやつで、そう。新幹線通せなかったから、せめてミニでもって。
そうらしい。私全然だからその、標準機のイメージがあったんで、乗って、えらい狭いなと思って。で、カチャカチャカチャカチャで調べながら来たらそうでした。
結果的に鹿とぶつかるという
、はい、早かったです。
ありがとうございます。
で、途中までなんかくっついとるんよ。
あれでしょ、上げてたやつでしょ。そうそうそ
う。もう全然私もそれも知らんかったんですけど、東北新幹線。
東北新幹線。
東北新幹線と山田新幹線がくっついて走ってて、うん、先ですよね。
先です。
先に走ってるんよ。
そう。
もう分かった。前が山形新幹線。
北上してくると、先先頭を走ってくるんです。東京に行くときは後ろくっついてます。
ああ、で、こう行ってこう行ってってこと。
福島駅でガチャンと切り離して先に山形新幹線が出て、でその後
東北新幹線
となって仙台に行くらしい。
え、別々にじゃあ別れたら別々に行くってこと？
そうです。
そう。
へ
え。中もう通れないんです、うん。間違って山形新幹線乗っちゃったって言っても東北新幹線の方には行けない。
あ、そうですね。先頭車同士がこうなんかキスしてる感じ。
そう。ラブラブなんです
。青大将と青大将がくっついて
る。でも必ず福島でさよならする。
へぇー。
やると福島でガチャンってやるわけですか？
そうですね。3回停車をしながら、最初に東北新幹線が待ってるんですよ、うん。そこに山形新幹線が来て、ちょっと行って、ちょっと行って、ガチャン。
いいな
ぁ。明日帰りよし。あれね。ガチャンね。だから。
でも乗ってるとその、くっついたり離れたりするシーンは見れないんですけど、
ね。あ、そっか。見てないやろ、じゃ
あ。見てない。だって来るとき、郡山で切り離せるとばっかりも撮ったもん。
そう、福島なんで。
郡山でやたらと時間撮ってたんで、郡山と思ったら実は福島やった。明日、 ちょっと調子乗ってグリーン車にしたんで。
わ
楽しみ。
え、その、狭い車両で。
うん、そうそうそう。
グリーン車。
うん、どっちもグリーン車でした。遠く。
あ、でも、大丈夫ですよ。ちゃんと立派なグリーン車ですから。
1列と2列とかな。
ああ、どうだったかな。あんまり乗らないから覚えてないけど。
そう、かもしれん。ね、近鉄特急のね、あれなん
か。そうか、あれか。
楽しみやな。でもね、車内販売ないんですね。
あのね、ない車両がある。あの、全部の号車にないわけじゃなくて、
そうなんですか。
この、何百何十何号
はない。
はないというとか。最近なんか、で、そういうのが出てきてて、昔は必ず全部ついてて、臨時の列車だけなかったんですけど、今は平時の列車もない場合がある。
今回その、車内販売はご用意しておりませんっていう話だった
ので。あ、そう。これはもう、JR 東日本車内販売やめるかもしれないとかって言ってた。
あ、そうなんですか。
全面的に。コーヒー販売とかはもうなくなっちゃうんですよ。スタバで買うんでしょって。
そうか
ね。確かにそう、
ね。うん。
じゃあ。そうやったらでも、冷えたビール頼めないです
し、ね。冷えたビール、車内販売が完全になくなっちゃえばそうですけど、うん、今はまだあ
る
のかな。
ハイボールは困るよね。
困る、ね。
氷ちゃんとつけてくれるやん。
今
私わざわざ待ちますもん。
持ってきてって。
そうそうそう
そう。でもそんなことがあろうかとちゃんと。東京駅のホームでエビスビールとハイボール買ってそれを飲み切った後はあの水筒に出てきたウイスキーの水があります。
あれはウイスキーが入ってるんですか。
コーヒーじゃなかったの。
はい。
遠足って言ってたのに。ウイス
キー。これ詰めて。あれならもう絶対どんなことがあっても冷えたままなんで。
そこまでして。まあね、道中。だから短かったのかもしれない。
そうね。
気持ちよく。
え、原稿書いてます。
で、その原稿どうした出して。
え原稿この、
この書いた
原稿。53回の原稿で。ほぼできてますよ。
コーヒーさんと撮ろうと思ってたやん。
はい。
その原稿は？
その原稿は、構想だけで終わ
って。喋りなさい。
構想だけで終わってる。そう。
タジタジじゃないですか、ライドさん。
構想ちょっと見せてもらおうか。
いいよ。
そうか、タックポッドキャスト女性アシスタント抜きではできないんですね。よくわかった。
基本は大道さんがちゃんとしてるんだけど、最近自由になりすぎる傾向があるん
で、ピシッと
測ってるのも多分自分のために測ってるんですよ。喋りすぎたみたいな。
いや、そんなことない
。すごい、なんか最近脱線が激しいよ。最初の方ちゃんとなんかきっちりきっちりしてたのに。
自由になりたい。でも意外と自由になった時の方がリスナーさんからのこうコメントっていうんですか、
うん、
あれが多いんですよ。
それはね、大道さん違いますよ。自由になったのを止めてくれるのが一つのこうコンテンツになってくれるっていう。
なるほど。
きっとそうです。今日の肉姫にハッシュタグがついて。
そういうこと。
そうです。大道色が少し下がってるんです。
でもその、なんていうんですかね、前半うちはニュースばっかりで、
はい、
ニュースのところであんまりね、一人で脱線もできないんで、うん、やっぱり姫とね、その、おさらいをしながらね。
息が合ってきたってことですよね。
いいこと言うな。
最近なんか褒めてくれるよ
ね。いやいや、姫があってのタックポッドキャストだと。
そうですね。
小木さんのところもやっぱりタイさんがあっての電気が多か。
そう、しばらく出てませんけどね。
そうですね。
はい。
取りに行きますけどね、私たちね、タイさん。うん
ね、あの時ね、ありがとうございます。
いや、とんでもないです。
私はお会いできてません
か。あ、そっか。
まあでも、うちに大阪にいるんで、ふらふらしてるんで、いつでも捕まえてください。
また、源さんに。
源さんで。
で、コーヒーさんも源さんに行きましょう。
ぜひ、来年は。
そうですね、来年ぜひですね。
うん。うん、そんな機会が巡ってくるとは思わなかったので、うん、会社ではブータレて、なんで東京じゃねえんだよってブータレてますけど、心の中ではよし、必ず一日出るぞって。思ってますから。
でも大阪もいいとこいっぱいありますんで、
ね。はい。なんかその濃いところで揉まれてみたい、一回、うん。で、部署、東日本代表なので。
ああ、
なるほど。
そう。今日も突然、大道さんが来るって言ったんで、段取りしましたけど、大事が来るって言っても、あ、そう。雨降ってるから気をつけてね、って言って終わりですから。
ありがたい。
うん、
ありがたい。私でも電車乗ってきただけで楽しかったよ。
そこアピールしますね。
ああ東海道新幹線も3列誰も来えへんし。
ああ、そう。
うん、その山形新幹線。
早いもんね。
山形新幹線もしどこ以外みんな来んの来え。やったーと
思って。慌てて席交換しなさい。
ちょっと危ない人なんか今話題のあれじゃないですか。
あれってね、あれって。
雑魚ですみたいな。
そういうのやめてもらっていいですか。そういうのやめてもらっていいですか。 まだでもね、小日さんとことまたコラボレーションして
、そうですね、やりたいですね。連覇の時間をいつ取ろうかと思って待ってるんですけど、全然オファーが来ないので、マネージャー言っといてください。
あ、すいませんでした。喋、はい、りたくてしょうがないらしいんですけど。
本当に
ちょっと忙しかった、ね。ちょっと忙しかった、
ね。ありましたね。ありましたね。
やっと落ち着いてきたんですね。
はい、またあの出張でいるときは事前に連絡しますから。
お願いします。
出張行くたびに収録してますからね。そうですね。10本ストックがありますんで、まあ、配信ストックが。
やったー。
そう、やっぱりゲストでお話しされてるんで、はい、そのやっぱりちょっと出しができるんですね、うん。これはアップルクリップさんと一緒で、うちはニュース番組なんでちょっと出しができないんで、
時事ネタはね、
そうなんです。毎週撮って毎週撮って撮って出し撮って出しって、うん、であの木曜日のギリギリまでやって、なんかわけのわからん2回同じこと言うてるのが出てくるとか、
ちょっと誘惑に負けて飲みに行ってするわざわざ日曜日時間作ったにもかかわらず水曜日木曜日までさも俺頑張ってる的なメッセージを1時ぐらいに送
ってあ、今収録止めようとした
そうですね
毎週配信しようと思ったらやっぱ大変ですよね。
そうなんですよね。二人ともね、あのサラリーマンなので、
ね、本業があるから
なかなか予定が合わないと。
うちは台本は絶対書かないんですけど、台本
それでそんなに喋れるってすごいですよね。
台本書いた時はあるんですよ。でも台本書いちゃうと読んじゃうんですよね。
なるほど。
で、あ、じゃあこんにちは北尾さんみたいな、あーはーはーはーはーみたいなちょっと待ってっていう話、それは全然なんかっていう。で、うん、それから、もうその、ライブ感の熱量が取れなくなっちゃうんで、うん、台本は基本書かない。
なるほど。
しかも、なんなら、出演する人にも事前にテーマを伝えない。調べてきちゃうんで。
なるほど。
調べてくると、こういう洗濯機、この機構、こういう新しい機能があるんですよね、ったら、あるよね、って言って終わっちゃうんですよ。
そうすると、何それってならないってことですね。
そう、聞いてる人が、置いてきぼりじゃないですか、うん、絶対そういうのは面白くないので、うん、もうじゃあ言わない、うん、今日何撮るとも言わない、何時集合、
怖い
で、はい、今日洗濯機の話です、
おえー、洗濯機だのことすら言ってない
です、言わないです、
なるほど。
私も手元のパンフレットとかは一生懸命見て、うん、話したいことを書き出しますけど、うん、実際は読まないですね、書き出した時の記憶と、あとカタログは当然パンフレット見ますけど、それだけで話をするっていう。
そうです
。すごいね。
うちはでもちゃんと書いてるけど、あんた見てない。もう新鮮な気持ちでやってくれてましたから。それはあれよね。
読み方わかんないよね。
ま、そうですね。小泉さんが言ってくれたように、その新鮮な気持ちやりたいから。
はい、そうそう。
はい。うん、そうそう。でも逆にだから原稿を読んでるところのポッドキャストの話を聞くとすごいなと思います、うん、それうちではできない絶対、
まあ、うちもね読むところはなんか書いてあること3分の1ぐらいしかないもん
ね。そうね、あとは脱線していく
そうね、
脱線芸になって
そうですね、まあ、特にコメントのねコーナーはいただいた方のコメントしか書いてないんで、うん、その後広げるのはね、
あ、でも、脱線してる時の北尾さんもすごい生き生きしてますね。ちょっといいって始まった時、起きた来たって思って。
そう、私あんまりマニアックなネタをついていけないので、うん、ここしかないなと思うと、楽しくて楽しくて。
そう。
興味ないことははいしか言わない。
そうですね。
バレた。
はい、はい。ガタンガタンガタン、にゃ
ー。コロンコロンキュー。
今日ないですからね、残
念ながら。そうですね。
そう。新100円、1杯100円で日本酒が飲める自動販売機があるんですけど、そこ私も普段車なので、はい、今日ライトさんと行こうと思って、わざわざ行って、うん、2杯飲んで、はい、でもここ歩いてくるまで全部抜けちゃいましたね。
すいません、遠いところ。
いやいや、もうちょっと味が忘れて思った。
そう。
もう一回行く？
またちょっと飲み直さな。
美味しいですよね、山形。
ありがとうございます。
美味しい。
そこここに酒蔵があるので。
美味しい。
しかも結構ちっちゃいんですよね。
そう。そうなんです。だから大量生産というよりも、なんか、それぞれが作って出してる。
なんか飲み比べさせてもらいました。
うんうんうん、
辛口、癖の強いみたいな。
うん、
飲み比
べ。3つぐらい出てきて、うん。私もね、あんまり飲む方じゃないので、何がいいって高いのばっかり、仕事の同行で海外のお客さん来たりすると、アテンドしていくと、その、もうこの辺じゃ普通に売ってないような高いのがいっぱい出てくるんですけど、そういうのいっぱい飲んで、うまいねって言ってんだけど、それで終わっちゃうので。
そう、覚えられないですよね。
だけど、この駅前を、東側をずっと上がっていくと、 ベニノクラっていう観光施設があるんですけど、うん、すぐ行けば15分ぐらいでしたよね、うんうん、
それぐらい。
そこに行くとその自動販売機があるので。
自動販売機ってどうなってるんですか、うん、
ね、一生瓶がね逆さま向いて回ってん
の。そうで、あのバーとかに行くとショットグラスにこうカクテル作るときにチュッチュッチュッやるのあるじゃないですか、乳搾りみたいな、はい、ああいうのにお酒が入ってて、コップを入れて100円入れてボタンを押すとニューンって、
まあポコって止まって
ジュー
って
。
6種類ぐらいありましたね。
冷蔵庫のやん中が。
え、すごいね。
パカッて開けて、あのあれみたいな感じや、回転
焼肉
みたいな感じ。
回転焼肉分からんけど、そうです。
そう、ちっちゃい窓ポコッて開けてポンと置いて閉めてバチッと押した、くるくるくるポンと待って、
チューめっちゃ楽しい。
こういう地元のもんが飲める自動販売機っていいですよね。
ね、はあ、なんか新潟の方にもっとすごいのがあるらしいんですけど、何十種類と飲めるやつがあるらしいんですけど、
角打ち、
はい、
あんな感じでみたいな感じで、
うんうん、立ち飲みいいですよね。今日も私、うん、立ち飲みやったんですよ。
あ、そう、お金払って飲んだ。
そう、
あ、何層とかそうとか、まあ、有料シーンってやつね。
うん、
うん、まあ一緒やね。
1杯100円、
一杯100円、
ジュースより安い。
安いですね、
うん、確かに。
冬に来てください。この辺ちょっと歩いただけで酒蔵見れるんで、酒蔵見学連れてきますよ。
あ、行きたい。
あの、私の紹介で行ければ原酒が飲めます。私の紹介って言ってもあれですけど、会社を通してですけどね、
はい、
お付き合いがあるので原酒飲みたいんだけどって言えば、その時期に行けば飲めます。
行こう、新幹線で。
こだわりますね。こだわり、新幹線、大阪なら山形空港を使ってください。なんで仙台来てるんですか。
そうですね、伊丹から山形。
そ
う
なんですね。あ、
LCC も牛高かったやろ結局。
高かったんで、あの関空まで行くのも結構かかるし、で仙台から山形も遠いし、で一泊しないといけないの で、結局着いたの、ホテルに着いたのが21時ぐらいだったんですよ。
うん、あ、昨日のうちに
着いた。あ、そうなんですよ。うん、
前乗りしたらホテルでもかかってるのか
な。そうなんですよ。
なんでそれ。
めちゃくちゃ高上が
り続けてる。まあまあまあ高いなと思って。
苦労して。高く来たって感じ
で、伊丹空港か行けたなと思って。
伊丹直通便でね、ジンマチンとこ、
そうなんです。
せっかく私らも来ましたし、ぜひコーヒーさんもまた、
はい、
大阪に来ていただいて、今度はねまた
お願いします。
大阪でこうやってまた撮りましょう。
ディープ大阪で、はい、
ディープ大阪で、ディープなメンバーと、
ディープなメンバーとですね、何でも言うてください。
はい、
あの私大店とか一緒に行けますから。大店とか
元祖デブショーなので連れてってください。
あの西の代表なんで大
北尾さんが
大道さんがしつこく言ってくれるから予約で出ますよね。
そうそう、はい、我々みたいな人種は決して自分自らは動かないので、はい、
もう一回家帰っちゃったら出れないですよ ね、
そう、
マジで
行きたくない。
そう、靴脱いだら履かないの、
うん、無理だ。もう次の日、今週末土日休み、日曜日休み、もうどこも行かないって言ったら本当にどこも行かない。
行かない。
部屋の空気吸って終わりですか。
日曜日分の食料買って帰ってく
る。そうか、アクティブに行きましょう。
はい。
今後とも。
ぜひその時はよろしくお願いします。
小石さん、わざわざ本日は
ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。
そういうわけで、はい、山形の7月のある日、はい、山形駅前の墓地で、電気青岡のコーヒーさんと、私、大道と、
ダオが、出会った
ということで、はい、皆さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい、遠いとこも。
とんでもない。
タック公式ツイッターアカウントで、ツイートした記事を紹介します。2019年7月20日、7時38分にリツイートした記事です。UD トラックス、日本通運、北連、北海道の製糖工場でレベル4自動運転トラックの実証実験、カーウォッチからの記事です。タイトルにもありました3つの企業といいますか団体ですね、 UD トラックスと日本通運、そして北連農業協同組合連合会、この3つがですね、北海道庁の協力のもと、レベル4の自動運転技術を用いて、北連中シャリ製糖工場、砂糖を作っている工場の構内の敷地を使用して共同実験を行うということなんです。今回のこの実験は、農産物の輸送するにあたってトラックドライバーが不足しているということを解決するために、無人運転ですね、これ自動運転を実験的にやってみて、この8月の1ヶ月間、転載集荷運搬コースを想定した実験ルートで 自動運転の走行実況を行うということですね。天才って砂糖大根というやつですね。砂糖を作るにあたっての沖縄では砂糖きびで、北海道では天才から作るというのが多いと思います。この北連の中シャリ製糖工場ではグラニュー糖を作っているということでした。ユーリトラックスが製造する大型トラックをベースにして自動運転技術を搭載するレベル4の自動運転技術を搭載する車両1台使いまして、敷地内にあるさまざまな施設をこれで運搬してみようということです。一応去年ですね、 UD トラックスはデモを行って、今年この実証運行をやって、来年には実用化して2020年以降は量産化したいというふうに言ってるらしいです。結構この中シャリ工場というのは大きくて、貯蔵量3万トンのシュガーサイトですね。製糖工場としては国内2位の能力を有する大型工場ということですから、結構広い敷地の中でやるんだと思います。この記事から読むと、校内受け入れ場だとか天才受け入れ投入口などがあるんで、そこの缶を、まあ、外から集荷してきたものをそこに掘り込んだりするということができるようになるんでしょうね、まあ、将来的な話ですけれども、トラックでこれができれば今言いましたようにドライバーさんの不足というのも解消できることになるんだろうなと思うんですよね。トラック会社も運転してくれる人がいなければトラック売れませんからね、こういう技術は必死になってるんだろうなと思います。ここで出てきた UD トラックスですけれども、もともと日産ディーゼルって言ってた会社ですよね。日産ディーゼルの頃から前のエンブレムは UD って書いてあったと思うんですが、その UD が今はボルボの子会社になって UD トラックスという名前で今は営業しているそうです。で、私もこれちょっと UD トラックスって聞いて、あ、そうか UD って書いてあるけど日産ディーゼルじゃ本当になくなったんだと思って今見てみますと、もともと1999年にルノーが日産と資本提携したんですよね。ルノーが入ってきてリストラをいっぱいやったということです。2005年にはどうにかリストラ経営再建が終了したんで再び日産自動車の傘下になりました。で、2006年その次の年には日産自動車が持ってる株をボルボのトラック会社ですか、これに売却しまして、2007年にはボルボが完全子会社化を目的として株を買いました。2010年には社名変更して UD トラックスになったということです。まあ、国内のトラックメーカーも厳しい、そして製糖会社としてはドライバー不足である、じゃあ自動運転をすることによってルートで回収するものなんかはできるだけ人が少なくてもいいようにしようという、さまざまな企業だとか団体の考えが一致してこういうことになったんだろうなと思いますね。宅配だとかそういうものでも無人化をしようという動きはあると思います。複雑なところは難しいと思うんですけれども、例えば工場と工場の間を結ぶようなところに専用の工場が持っている道路とかあります。そういうところで自動運転するのもね、いけるんじゃないかと思います。そう考えるとトラック輸送にしたところはもしかしたら鉄道輸送にして、鉄道の方が輸送量も大きいですし無人化も簡単なので、そういう動きも出てくるのかなと思いますよね。新交通システムなんて人を乗せて本当に無人で走ってますから、お金をかけるだけの価値、そういう設備投資するだけの価値があるようなものであれば、トラックからまた鉄道輸送に戻るのかなというふうに考えています。これからの時代、トラックも無人運転の時代になるというニュースでした。
なんと2020年2月に
AGM 山形が行われるはずだということを、この山形の地で AGM 山形代表秀樹さんの口から無理やり言わせました。
あ、おはようございます。 AGM 代表の堤秀樹です。半分脅され気味で2月にやれと頑張って進めようかなと思ってます。
はい、皆さん来ましたか？2020年の2月には AUGM 山形ですよ。
はい、山形県民の皆さんに来ていただきたいですね。
そうですね、
そうそう、山形前回やった時ほとんど山形の人がいないので山形の人に来てほしい、俺に会いに来てほしい頑張ります、頑張ってやります。はい、
本当に計画するんですか？
計画だけはしてみる計画だけはやってみます。
うちのリスナーさんもね、東京の方とかいますからね。東京からだと山形新幹線でわずか2時間半ぐらいですもんね。
もう感覚的にはもう徒歩3分ぐらいな感じなんで。そうですね。でも大阪からも新幹線で5時間
?5 時間です。5時間で。はい。昨日本当に分かったのは、東京と大阪間の新幹線乗る時間と、うん、東京と山形の新幹線乗る時間一緒です。
ほぼ同じって、5時間あれば着くって。会場も多分から歩いて 5分ぐらいのとこなんで。
今山形の駅裏2分ぐらいのところにおるんですけど、その山形の駅の、ね、こっち側にはたくさんね、これ東側ですか、西側、
西川
何でも会場もあるんでですね、はい、
そこでまたやろうかなと思うんで、決まったら告知します。決まったら。
とりあえずは前の前の段階でね、半年前の、まあ、頼りみたいな感じでね。
14台準備して待ってます。
うん、お、やっと。
やっと。
やっと。
そういうわけで、じゃあ、来年の2月に計画されるということですから、もしね、はい、また山形のうちで皆さんにお会いできると、そんな嬉しいことはないと思いますんで、はい。テキさん、じゃあ、皆さんにもう一度最後に。
はい。来年2月、カッコカリーで、ちょっと予定してみたいと思いますので、あとほら山形にポッドキャスターさんもコーヒーさんいるんで、巻き込んで、はい、やらせようかと思ってますので、ぜひその際は皆さん徒歩5分ぐらいで来ていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、AGM 山形代表秀樹さんのお声でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。今回は大道一人でお届けします。皆さんコメントありがとうございます。ポッドキャスト、フェイスブック、ブログにはコメントありませんでしたので、ツイッターでハッシュタグタックキャスト、タック宛てにいただいた中から一部を紹介させていただきます。なんと今日は天王寺アップルクラブの大道さんが会いに来てくれます。ひえーとコーヒーさんから7月20日6時31分にツイートをいただきました。はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。そうなんですよ、7月20日の土曜日と21日と私山形に行ってまいりました。で、初日の土曜日はですね、コーヒーさんに無理言って山寺に案内してもらったりですね、あと夜は山形の郷土料理が食べれる美味しいお店でお腹いっぱい食べて飲んでというところでした。いや、もう飲みすぎましたね。コーヒーさんもあんまりお酒普段は飲まないということだったんですが、私と一緒にですね、いろいろ日本酒飲んで美味しくて楽しいっていうのはまさにあのことなんだなっていうぐらい楽しかったです。山形は大道はもう飛行機は嫌なんで新幹線で行ったんですけれども、新大阪から東京までが2時間半ぐらいですか。で、その後東京駅から東北新幹線とくっついて走る山形新幹線っていうのがあるんですね。それに乗って山形駅まで2時間40分ぐらいですね、まあ、計5時間ぐらいの旅だったんですね。でもっとね時間かかると思ってたんで早かったんでびっくりしました。大阪からだと伊丹から山形空港の直通があるということなんですが、山形空港ちょっと山形市からは離れていますし、大阪空港伊丹ですね、もうちょっと離れてます。関空はもっと離れてますから、そう考えると新幹線で行くっていうのもある意味手なのかなと思ってですね、東海道新幹線から山形新幹線乗り換えて3分ぐらいで済みましたもんね。乗り換え改札口っていうのがあって、東海道新幹線を降りて乗車券と東海道新幹線の特急券と山形新幹線の特急券を3枚その改札に入れると、東海道新幹線の特急券は回収されて山形新幹線の特急券と乗車券が出てくるっていう解説があったんで、すごく効率的に乗り換えすることができました。いや本当に良かったです。コーヒーさんありがとうございました。山形にはですね、ちょっと別のようで姫も行ってて、私はコーヒーさんに会いに行くということで行ってですね、夜だけちょろっと一緒に飲んだんですけれども、楽しい山形の思い出になりました。飲みすぎましたね。 行きの新幹線で飲む、途中で飲む、帰りの新幹線で飲むって、もうずっと飲んでたんで、楽しくて楽しくて。山形やっぱりね、コーヒーさんに教えていただいたんですが、やっぱり芋煮、だし、玉こんにゃく、それにそば、まあ何食うても美味しかったんが印象的でしたね。先ほどインタビュー流しましたように、AGM 山形代表の秀樹さんによると、来年2月に行いたいということで計画を始めているということでした。まだ何も決まっていないので、開催するということを決定したわけではありませんが、開催の準備をされていることは間違いないみたいですので、皆さんと山形の地でまたお会いできたらなと思ってます。というわけで、小石さん、コメントありがとうございました。続きまして、トップバッターでとても聞き応えのある演奏をされていました。8月3日の演奏も楽しみです。ログ11033から7月17日8時30分にツイートいただきました。はい、ひとさん、コメントありがとうございます。柴田さんが出られた iPad で演奏する演奏会ですね、これに京都だったもんですから、ひとさんも京都ですから見に行かれたということでした。トップバッターやったらしいですよ。5人のね、 Mac で音楽クラブ関西ブランチのメンバーの方がそれぞれ iPad で演奏されたということでしたんで、私も見に行きたかったんですけどね。で、今ひとさんのコメントにもあったように、8月3日の AUGM 大阪の音階においても、 Mac で音楽クラブ関西ブランチさんには登壇していただいて演奏してもらおうと思ってるんですよね。じゅんさんも登壇されるということですし、もちろん柴さんも出てこられるということですから、私は楽しみでしょうがないですよね。 AUGM 大阪も様々な UG の方に登壇してですね、お時間をお願いしたいなと思っているんですが、なかなか UG の方はその前に出てですね、みんなでやろうというふうに言ってくれる方が少ないんです。でも柴さんはですね、今回も演奏をみんなでやるのでやらせてくれと自らご志願いただきましたんでですね、それはそれ、どうぞと。 AUGM は Apple ユーザーグループミーティングですので、Apple ユーザーグループの方がたくさん集まるということも大事ですし、 Apple ユーザーグループがその日頃の活動の成果を発表するというのも大事です。皆さんの Apple 製品に対するスキルの向上ということ、そしてこんな使い方もあるんだよということを学んで、楽しいねとやってもらうことが大事だと思ってますので、バックで音楽クラブさん、関西ブランチさんのこの演奏会は私はとっても楽しみにしています。音響のねあれとかちょっとないんですけど、まあ多分柴さんがね持ってきてくれるんだと思うんですよね。私の聞いてる情報では、ガレージバンドを使って、そのガレージバンドってね、 iPad でやればいろんな楽器のパートがありますよね。それを例えばドラムの人は叩いてという風にやると聞いてますんで、これ楽しみですよね。ポッドキャスト上ではその著作権のある音楽というのが流せないので、そこはねうちの番組は流せないと思うんですけれども、それ以外のところで千葉さんのお話とかをですね、うちの番組も流せたらいいなと思ってますんでね、皆さん楽しみにしてくださいね。いつも言うことですけれども、マクの音楽クラブの柴さん、タックの音楽部長の柴さんは、こういう風に楽曲を皆さんの前で使うということがあった場合は、必ずジャスラックに連絡されて楽曲の使用料を払われてます。AGM 大阪の場合は入場料が無料ですから、そんなに高くならないと思います。それでもねやっぱり1000円ぐらいは払われると思います。もちろん入場料が有料の演奏会などの場合はもっと高くなります。きっちりとこの曲を使いますと言って使用料を払うわけですから、どの曲に対する使用料が払われたかというのもはっきりしますので、やはり音楽を作られた方、その周辺の方の権利を守るという意味では大事だと思いますんでね、私はその柴さんの毎回申請されている姿を見て、さすがだなと思ってやってます。クリーンな楽曲をしようというのにですね努めてもらってる柴さん、素晴らしいなと思います。というわけで、ひとさん、 AGM 大阪の会場でお会いしましょう。コメントありがとうございました。続きまして、東京はこじゃれた格打ちというか立ち飲み屋さんが増えましたよ。肉姫も大道さんと一緒に来てくださいまし。大木豊重さんから7月の20日15時19分にツイートいただきました。大木さん、コメントありがとうございます。そうですよね、東京はなんかこじゃれた立ち飲み屋さんって多いですよね。そういうところなら女性でも行けるのかなと思っちゃったりしますよね。私は今 Amazon プライムで若子酒っていう番組のねシーズン3見てるんです。あれに出てくるね若子さんね、すごいですよね。女性一人でありながら 居酒屋みたいなところとかですね、なんやったらもう普通に食事するようなところに行ってお酒飲んでブハーみたいな感じでやるっていうですね、不祥やったかな、ちょっと忘れましたけど、こじゃれた店で立ち飲み屋とかね、女性一人で行きにくいでしょうし、姫なんかは私と一緒に行こうよって言ったとしてもやっぱあの店は無理わやとかっていうこともありますんで、やっぱこの立ち飲み屋さんっていうのはかなりハードルが高いのかなと思いますね。大木さんぜひね、でもね、浅草でね連れてもらった雷門の前の連れてもらった居酒屋楽しかったんでね、また姫と一緒に行って昼から一緒に飲んでくださいね。大木さんもおしゃれなおじさまですんでね、やっぱりおしゃれなおじさまに連れてってもらう飲み屋さんいいですよね。浅草のなんとか食堂ってね、大阪にもありますけど、そういう新世界とかに食堂という名前がついてる飲み屋さんに行きたいなと思います。はい、大木さんコメントありがとうございました。続きまして、そういえば昔悪いことをした時、親にそんなんやったらあんた吉本に入れるでと親に言われたのを思い出しました。当時の大阪ではそう言われた子供が多かったのかも。ヒロ岩尾さんから7月20日11時33分にツイートいただきました。はい、ヒロ岩尾さんコメントありがとうございます。いや、そうですね、吉本の話ですね。だって賭博で捕まるやつやつだからですかね、芸人さんとかいっぱいいましたしね。芸人さんもね、借金あったっていう話ね、博打の借金やって言うて、よう言うてはりましたよね。博打の借金ですから、もちろん表立っての博打じゃないと思いますよ。賭け麻雀とかですね、手本引きとかですね、そういうのやってはったと思いますんで、そういうのもダメな時代になったんでしょうね。ヒロ岩尾さんもそういう世代、私もそういう世代ですけれども、まあ、なかなかね、今は反社会勢力の方とか、あとはそういう博打というものはダメですよという世の中で、まあ世の中ね、綺麗になりすぎてるのかなとは思ってしまいますよね。吉本興業はね、マージン取りすぎですからね、ブラック企業の見本みたいなところですからね。うちもそうですよ、姫に働かして、そのうちあのマージンの足が8割ぐらい取ったのかと思ってますんでね、はい、あ、逆か、私が働かされて姫に取られるのかもしれないですね。はい、ひろゆばさんコメントありがとうございました。続きまして、増えるアルバム、大道さんの紹介で始めたいけど5人枠だともういっぱいですかね。ソニーカメラは勢いがすごいですね。アルファ73の猫写真見たいです。イクラムさんから7月19日21時53分にツイートいただきました。はい、イクラムさんコメントありがとうございます。増えるアルバムなんですが、私もアプリを落としてそこにバックアップということで、まあ、2万枚ぐらいどうにかしたんですが、例の無料プリントに関しては iOS のアプリでそういうメニューがないので、よく調べてみたら8月の半ば以降にそのようなサービスに対応するというふうに書いてありましたので、もうちょっと先なんでしょうね。ぜひ始まったら、ね、その5人枠でご招待しますんで、あれ、どうなの、紹介した人にしか枠増えないってあれですよね。招待された人にも枠が増えてくれたりしたらいいんですよね。出ないとなんか申し訳ないじゃないですか。写真ね、無料でプリントしてくれるっていうのはありがたいですね。実際今ソニーのアルファ73で猫の写真毎日のように撮ってます。ほんとね、いい写真が撮れるんですよ、可愛い写真が。今までのカメラが悪いというわけじゃありませんが、やっぱり猫にオートフォースがピュッと合うっていうのはすごいですね。考えなくていいっていうんですかね。猫ちゃんが走り回ってもちゃんとオートフォーカス追っかけますので、猫撮るには最強のカメラなんだと思いますね。いくらもさんのお話の途中ですが、もう一ついきます。そそのかしました。本当、犬猫撮影にはアルファ73が最強だと思います。のぶきしばさんから7月19日10時8分にツイートいただきました。はい、柴さんもコメントありがとうございます。井倉さんのお話と絡んでますが、まさに犬猫の撮影にはこのアルファ73が最強だと私も思いますよね。完全に柴さんにそそのかされたんですねいやいや、ごめんなさい、冗談です。自分の意思で買いましたけれども、あの葛原先生の写真を見せられて、さらに売り場に行ってね、今日ならこっから3万円引きますよ言われてたら、もう買うしか本当にないし、全然後悔してないですね。猫ちゃんの写真何ぼ撮っても楽しいですよね。うちのね、猫ちゃんは結構家の中で元気に走り回りますんで、そんな時にオートフォーカスが合ういいカメラを買えたなと思って、柴さんがそのかせたわけじゃありませんのでね、安心してください。というわけで、いくらもさん、柴さん、コメントありがとうございました。またね、以上も大阪に 持っていけたら持っていきますんでね、お見せしたいと思いますんで、皆さん楽しみにしておいてください。続きまして、私もタッチバーのない MacBook を使っているので使い道が分かりません。なくて困ったことはないので別にいらないんだけどね。まあ今回の新機種発売で標準装備というわけですね。前後のラインナップを考えればそういう落としどころになったのは納得できます。私もそろそろ買い替えたい。ひまちゃんから7月22日8時18分にツイートいただきました。はい、ひまちゃんのコメントありがとうございます。そうですね、タッチバーのない MacBook ですから12インチひまちゃん使ってるんでしょうね。私もプロですけどもありません。でもね、いよいよプロは全部タッチバーモデルになりますよと話したにしたことに対するツイートだと思うんですけれども、ラインナップ考えるとまあそうなんですかね。エアーと MacBook がなくなって MacBook Pro で、プロの方には全てタッチバーをつけるということなのかなとは思いますよね。 MacBook も MacBook Pro も最近特殊なことというか、すごいね CPU パワー食うようなことない限りはそんなに買い替える周期も短くなくて済むと思いますんでね。ひまちゃんもそろそろ買い替えたいということですが、いや検討された方がいいんじゃないですか。私ね、 MacBook も MacBook Pro も家にあるんですけど、結局 MacBook Pro は重たくてほぼ持ち歩かず家の机の上に置きっぱなしで、 MacBook の方は家の中でも持ち歩いたりしてますんで、軽いからですね。 MacBook Pro はね、確かにねバッテリーのお化けみたいな感じですからね。でもサンダーボルト3も対応してるし、何でもできる素晴らしいマシンですね。私も長く iMac 使ってましたが、これ自体あればほぼできるというのがプロだと思いますんでね。ひまちゃんも軽いならエアーを、そうでなければスペック重視あれば MacBook Pro をお勧めしますんでね。どっちにしますか。それから佐竹さんにこうと思ったらいいんですよ、多分買ってくれますよ言ったら。はい、そういうわけでひまちゃんコメントありがとうございました。続きまして、前回から姫の音声が以前よりクリアになった気がする。ゆっくりもばっていってねさんから7月の19日8時8分にツイートいただきました。はい、ゆくまさんコメントありがとうございます。そうですか、姫にねなんでって聞いてみたら、ズームのこの H1N の置く位置を変えたということでした。実は私もね最近家のコンデンサーマイクで撮ったり、今まさにこの音はまたズームの H1N で撮ってるんですね。オープニングの次の山形でのコーヒーさんと私と姫のやつは、コーヒーさんが持ってこられたズームの H3VR というやつで撮っているんですね。私の H1N も撮ったんですが、コーヒーさんがもらった音源がそっちの H3VR だったんで、そっちの方が H3 って H3 ですね、 H3VR だったんですが、そっちの音も全然良かったんで、結局そっちの音源を使わせてもらいました。コーヒーさんありがとうございます。ズームのレコーダーってやっぱいいですよね。3人4人でテーブルで喋ったので、あの時はその VR の方が全集を取れましたけれども、2人とか1人だったら H1N で十分だと思います。その置き方も姫が工夫したことによって、まあ、音が綺麗になったんだなと思ってますんで、これからも我々は Zoom のマイク、 Zoom のレコーダー使っていきたいと思いますんでね。またそれも皆さん AJ も大阪でお見せしますよ。はい、ね、たらもう生駒さんの音声もそれ撮りますんでね、よろしくお願いします。はい、生駒さんコメントありがとうございました。続きまして、景色を眺めながら聞いている場所、阪急グランドビル東の京さんから7月21日14時15分にツイートいただきました。はい、東の京さんコメントありがとうございます。阪急グランドビルってね、阪急の駅前にある高いビルですわ。あの上にねタリーズとかあったんでしたっけ。タバコが吸えたような、あれもう覚えてないな。いい景色からうちの番組を聞いてもらってありがたい限りですね。人それぞれねポッドキャスト聞くところあると思いますが、大度の場合はいつも通勤の電車の中でニュースを見ながら聞くということが多いんですけれども、そういうお茶でも飲みながらね高層ビルの上からっていうのもいいのかもしれないですよね。東野京さん時々、東野さん今回もコメントいただきましたが、また時々ねコメントツイートお待ちしてます。東野京さんありがとうございました。続きまして、 Apple Watch 4のバッテリーがおかしい。 83% で充電が止まる。朝6時に 83%、8時には 27% 激減。カスタマーサービスに電話する。今一人にて修理に出しました。 Apple Watch は現在交換でのサービスには対応しないそうです。 戻ってくるまで1週間ぐらいかかるかもですと、ブラッフォード2さんから7月18日8時4分にツイートいただきました。はい、ブラさんコメントありがとうございます。アプローチを最新の機種のバッテリーがおかしいんですよね。で、修理出されたってことですが、今は交換でのサービス対応してないんですね。こだわりさんが iPhone は交換で修理したみたいなこと書かれてましたから、しかも私も Apple Watch 2かな1かな、どっちかの時、そういえば交換サービスで交換してもらったんですよね。あ、でも今はやってないんだ。だと1週間も Apple Watch なし大変やなと思ってツイートしたら、まあシリーズ0と2があるのでそっち使いますとおっしゃってましたね。まあまああるんやと思ってですね。でももうアップルウォッチのない生活なんて考えにくいですよね。今回山形に行って、山形ではやはりまだちょっとそのね、キャッシュレス決済というのがなかなかでしたが、山形の駅自体はスイカが使えて、そこの売店とかですね、駅テナントはみんなスイカが使えたんで、アップルウォッチに入ってるスイカでほとんどの買い物しましたし、そういう意味ではアプローチなしでの生活は難しいですね。私もですね、電車もアップルウォッチだし、はい、今回切符買うにあたって私もいろいろ考えたんですが、 EXIC で東海道新幹線乗って、モバイルスイカで山形新幹線乗るっていう方もあったんですよね。でもそれを選択しなかった理由というのは、往復割で買う方が安いということで、往復割で買って調子乗って帰りはグリーン車にするっていうですね、結局それタコついたんですけど、でも帰りね、まあ、あの飲みながら寝ながら編集しながら来たんで、広い座席の方が便利やったんで良かったですね。プラさんも1週間アプローチなしということですが、ダイドは1週間もアプローチなかった、今だったらちょっと生活しにくいんじゃないかと思うぐらい、アプローチなしの生活は考えられないですよね。もしね、アプローチ持ちない方は私もお勧めしますんでね、ぜひアプローチ皆さんも使ってください。はい、プラさんコメントありがとうございました。はい、皆さん今週のコメントは以上です。当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、 Facebook ページ公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。皆さん今週もコメントたくさんありがとうございました。タックポッドキャスト2第53回もエンディングを迎えました。
はい。
来週の週末に迫りました AJ も大阪について、今日は詳しくですね、もう一度ご案内したいと思います。
はい。
AJ も大阪実行委員会は AJ も大阪オーガスト2019を8月の3日大阪電気通信大学寝屋川駅前キャンパス1階にて開催します。
はい。
今回は前夜祭、今回懇親会の3つのイベントで、さまざまなベンダーさんやゲスト、そしてユーザーグループの方々の協力いただきまして、盛りだくさんの内容で皆様の参加をお待ちしております。残念ながら前夜祭はもう締め切らせていただいたんですけれども、懇親会と本会はまだまだ募集中です。
はい、
ぜひ皆さん来てもらいたいもんですね、これね。
はい、途中から切って途中で帰っちゃってもいいので、
とりあえずね、それはもちろん全然構いません。
とりあえず寝屋川市駅まで来てもらいたいですね。
そうですね。ご存じのない方にお話しさせていただきますと、私ダイドはですね、この天王寺アップルクラブでこのポッドキャストやっております。天王寺アップルクラブの副代表させていただいておりますが、大阪のユーザーグループが何個か集まりまして構成しております AUGM アップルユーザーグループミーティング大阪の代表もやらせていただいております。
はい、
知ってた姫
私も AUGM 大阪のスタッフやで。
あ、そうですね、
知ってた。
姫も AGM 大阪のスタッフって知ってますよ、もちろん。いつもあの素敵な笑顔で受付をやってくれてるじゃないですか
ありがとうございます。代表アピールしてくるから、
なんでお前がこの AGM 大阪紹介すんねんって思われたからと思いましてです。
はあ、そこから、はい、大事ね、
はい、そうですね。あとワンボタンの声という番組でもですね、いつも AGM 大阪の告知していただいてますけれども、
うん、
山村さんももちろんスタッフですし、今お勧めされてる大井先生もスタッフですので、
うん、そしてワンボタンの声関係者でもある
じ
ゅんさんもよ、
そうですね、 iPhone 小町のじゅんさんも AGM 大阪スタッフ、
はい、
大阪のポッドキャストやってる人は AGM のスタッフも多いです。じゃあちょっとこの日時ところから紹介してもらっていいですか。
はい、 AUGM 大阪オーガスト2019は8月3日土曜日12時から18時15分まで、会場は大阪電気通信大学寝屋川駅前キャンパス1階のコミュニティホールで開催します。
はい、で内容は私の方から言いますと、
はいはい、
参加予定のベンダーさんはアップルクリップから佐藤豊子さん、
お
iPhone ケース店から柚木ひろみさん、
おお、アップルクリップの
お二人とも来てくれるんですね。でそれぞれ別々に、はい、佐藤さんはアップルクリップとして、ゆずきさんは iPhone ケース店として来ていただきます。
すごい。
あとベンダーさんとしてはベルキンさん、
はい、
TRA さん、チーロの TRA さんですね、
はい、
あとギルドデザインさん、
おお、
でから強烈電子さん、
はい、
フォーカルポイントさんにアドビシステムさん、
はい、
それにホログラムさんが参加してくれます。
はい
はい、そしていつものように魚井先生によりますお話も聞けます。
相変わらず豪華メンバーだね今回も。
ですよね、はあ、で協賛としては PFU さんにバード電子さんに OWC さんにエレコムさんの協賛ということです。
はい
はい、ここの今のお話とは別にユーザーグループとして、
うん、
Mac で音楽クラブの柴さん以下がですね、
はい、
先週ちょっとお話したんですけれども、京都でやった演奏会、
うん、
iPad を使った演奏会での音楽曲をですね披露してくれるということなんですね。
おお、
はい、すごいでしょ。
うん、
もうね最近盛りだくさんすぎてね、私もちょっとプログラム組むのが大変です。本当の理想はね1時ぐらいからやって、皆さんにお昼ご飯ゆっくり食べてきてもらって6時ぐらいまでやって懇親会に入りたいんですけど、
うん、
もうどんどん前倒しになってね、今回も会場は12時です。
はあ、
はい、いい感じでしょ。
お昼ご飯いつ食べる？
お昼ご飯はもう私はあれですね、10時からスタッフはみんなで実は集まって用意してるんですけれども、
はい、
ベンダーさんのプレゼンのテストが終わったところで私はもうダッシュしていこうかなと思ってます。
お酒禁止やで。
はい、
ビール禁止やで。
はあ、わしあの AUGM の時は飲んでませんからね。
もう餃子食べたらねダメだよ、まあ、お昼ご飯。
わかりました。まあ駅前にねたくさん飲食店もありますから、
うん、
個人で食べに行くやついっぱいあります。大きい箱がなくてね懇親会はだいぶ困ってたんですけど、最近ね懇親会はついに頑固という大きい箱を見つけましたんで。
AVGM やろ。
AVGM ね、前回ね AVGM AUGM やっちゅうね。
はい、今回も AV って書いてくれたらそれはそれで楽しいのでね。やるよる、やりよるな。さすが関西人って思う。
はい、で懇親会の案内お願いします。
はい、懇親会は会場から徒歩3分、18時30分から20時30分まで頑固寝屋川店で行います。
はい、
こちらは事前登録一応必要ですよね。
はい、そうですね。今日が7月の26日ですか。
はい、
はい、ですので28日までは募集してますんでね、皆さん、
はい、
早く早く早く、
じゃあこれを聞いたらすぐにウェブサイトから参加ってしてもらわないといけないね。
そうですね、懇親会に関してはすぐに参加してください。
はい、はい、ちょっと考える前に一回参加とかしてもらうとね。
なんでやねん、考えてくださいよちゃんと。
キャンセル料徴収に行くけど私。
キャンセル料徴収に行かなくていいようにしてくださいって言ってもらっていいですか。
そっか、そうだね、はい、美味しくお酒飲みましょう。
そうですね、はい、はい、東京からはベルキンさんとアドビさんで、横浜からフォーカルさん来てくれますね。
はい、ベンダーさんもみんな懇親会に参加してくれるよね、ほとんど。
そうですね、ほとんどのベンダーさんは懇親会参加してくれます。
はい、お酒を飲みながらベンダーさんに
ね、いろいろお話しする時間もあるのがまた楽しいですよね。
質問したりとかぜひしてくださいね。
はい、
はい、私と姫は多分ですね番組のインタビュー撮ってると思いますんでね。
はい、
はい、リスナーさんでもし我こそは出てみたいという方いらっしゃれば声かけてください、はい、本会中でもねあの声取りますから。
おお、
はい、ただ私はバタバタしてると思いますんでなかなか声かけれないかもしれません。
なので私を捕まえてください。
そうですね、姫を捕まえてください。
はい、
はい、というわけでですね AGM 大阪8月の3日に今回懇親会開かれます。皆さんと会場でお会いしたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、もういよいよ1週間後ですもんね。楽しみだね。1週間後ですね、
はい、暑い大阪の夏を楽しみましょう。
はい、
それではタックポッドキャスト2第53回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第54回は来週8月の2日金曜日 AGM 大阪の前日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャ
タックポッドキャスト始まります。
タックポッドキャスト始まります。
本気出してもらっていいですか。
あ、すごい、ダメ出してもらっちゃった。タックポッドキャスト始まります。